TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
大阪緊急事態宣言を政府に要請へ。大阪府の吉村知事は今日、府内の新型コロナウイルスの感染状況について非常に厳しいと述べ、政府に対して緊急事態宣言の発令を要請する意向を記者団に示しました。また京都府、兵庫県についても感染が拡大していて、吉村知事は共同要請の可能性についても言及。明日対策本部を開き正式決定するということで、宣言を発出した場合、テーマパークや百貨店、大規模商業施設などに休業要請し、人の動きを止める必要があるとしています。加藤官房長官も今日の記者会見で、特に厳しいのは医療提供体制だと強い懸念を示し、要請があれば速やかに検討するとの認識を示しました。西村経済再生担当大臣も衆議院決算行政監視委員会に出席し、命を守るために必要なら宣言も躊躇すべきでないと考えているとしています。一方、東京都は新型コロナの新規感染者が405人確認されたと発表。関係者によりますと、東京都は変異ウイルスなどによる感染状況の悪化を踏まえ、今週後半にも政府に緊急事態宣言を要請する方向で調整しているということです。また宣言下の措置として、今回は今年1月の宣言下で行われた飲食店などに対する午後8時までの時短要請ではなく、休業要請を視野に検討していることも新たに分かりました。このような中、山梨県の長崎知事は今日の記者会見で、東京オリンピックについて、オリンピックの方が命より大切というのはありえない、感染状況が深刻ならやっている場合ではないと述べました。
では大阪が緊急事態宣言を政府に要請へ、このニュースについて MBS 毎日放送報道局の三沢はじめ解説委員に伺います。はい、三沢さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まず大阪の感染状況、現在いかがでしょうか。
はい、昨日1220人ということで、かなり高かったですよね。これで、はい、6日連続で1000人を超すということになりました。ただ日曜日っていうのは普段に比べて感染者、陽性者が減る傾向にあったんですけれども、はい、逆に増えてしまったというところに大阪府の担当者はちょっとショックを隠しきれない様子でしたね。つまり担当者は土曜日が、まあ、ピークなんだという、まあ、いわば淡い期待を抱いていたんですけれども、はい、日曜日でこれだけの数字が出てしまったということで、まあ、これはこれまでにない現象だというふうに深刻に語ってましたね。
大阪近辺の近畿圏の感染状況はいかがでしょうか。
近畿圏の感染状況もですね、まあ、つながっている兵庫県なんかでは数が多い、京都も増えている、そして奈良、和歌山、ここも増えてきているということで、周辺の自治体もですね、かなり、例えば奈良なんかはまん延防止措置を要求するかどうか、要請するかどうかで非常に揺れていましたし、今でもまん延防止措置を要請するべきじゃないかという世論も非常に強いんですよね。
はい、
ですから、まあ、東京と同じで、大阪府の周辺というのは、まあ、鉄道道路でつながっていますから、当然感染は伝播していくということになりますので、大阪府よりちょっと遅れた形で感染者の数が増えていくということになるでしょうね。
なるほど。大阪なんですけれども、その病床の逼迫状況というのはどうでしょうか。
これがですね、深刻でして、特にその重症病床なんですが、現在府が獲得しているのが244床なんですけれども、はい、昨日の時点で重症者が286人です。つまり42人が重症病床で治療を受けられていないという状況なんですね。じゃあこの42人どうなってるかというと、これは中等症専門の病院、軽症から中等症を扱う病院で引き続き継続的に治療を受けているということで、はい、入るところがないという状況ですね。
ということは、まあ溢れていると言っても過言ではない状況
で、これもう完全に溢れている状況です。ですからこれをどうするかっていうのも、先週からちょっと取材してたんですけれども、はい、まあ、近畿一円でちょっと他の府県にお願いをしようじゃないかというような話が持ち上がってまして、で目をつけているのが滋賀県、 です。で、滋賀県は50床、重症病床あるんですが、
はい、
今、稼働が 6% なんで、
うん、
まあ、47床ぐらい空いているわけですよね。で、ここに大阪府で発生した重症患者を、まあ、受け入れてもらおうという話が出ているんですが、
うん、
市はもうじりじりと増えているのと、
はい、
あと一旦こう重症患者になって病院に入っちゃうと、例えば人工呼吸器とかエクモをつけると移動させるのが難しいというかほとんど無理なので、
はい、
まあ、滋賀から逆に医師と看護師をセットで大阪に派遣してもらうとかですね、そういういろんな方策が検討されてますね。
なるほど。そうした中、緊急事態宣言を政府に要請する意向を大阪示しているということですけれども、はい、このタイミング判断などについてその背景いかがでしょうか。
やはりあの昨日の日曜日の数字が、収まると思っていたところが逆に過去最高の数字が出てしまったと。でしかも変異株の影響で、まあ、20代、30代、40代全体的に感染者が増えているという状況、
はい、
それからこれまで重症者というのはこう高齢者に偏りがあったんですが、結構若い世代も重症者になっている。
うん、
あと入院期間がすごく伸びてるんですって、
はい、
つまりこれまでこれぐらいで退院するだろうという目安がですよ超えて、重症者が入院するもんですから当然病床は圧迫されてくると、まあ、感染者が減らない、病床は圧迫されている、これ以上の猶予はないというところで、今回、この緊急事態要請に明日踏み切るということになりましたね。
なるほど。
うん、
その大阪 の, あの例えば人の流れなどであれば あるとか、そうしたその状況から見て、はい、例えば まん延防止等重点措置、そして今度の緊急事態宣言、その効果というのはどういうふうに見られますか。
あのこの重点措置もですね、ある程度効いているという話もあるんですね。
はい、
で確かに、過去最高昨日1220人を確認しましたが、これあのグラフで見るとちょっと高止まりみたいにも見えるんです。つまり、まん延防止重点措置がある程度効いているという専門家もいるんですね。
はい、
一方で、高止まりを続ければですね、病床はさらに圧迫されてくるということで、うん、なんとかこう人流、人の流れを止めたいということですね。そうなるともう緊急事態措置しかないと、緊急事態宣言しかないということになりますよね。はい、でそこで吉村さん言っているのはテーマパーク、百貨店、大規模商業施設、こういったところの休業要請ですね、時短じゃなくて、
はい、
休業してもらうと、これで人の動きをまあ完全に止めてしまおうというところが今回の要請の背景にありますね。
なるほど。そうした中ではその大阪飲食店支援どうなりそうでしょうか。
ここなんですよね。でこれ取材でもちょっと見えてこないところなんですが、今その、はい、まん延防止措置、重点措置で売上に応じて4割の協力金を支払うという枠組みになってます。
うん、
でこれは時短ですよね。
はい、
でこれを完全に休業要請、飲食店も含めた休業要請ということになれば、今より多くお支払いをするべきだと。当然多くもらわないと休業をしたくないよという人がたくさんいるわけですから、
うん、
じゃあ今4割を6割にするのか、あるいは8割にするのか、
はい、
これは国が決めることですね。
うん、
で大阪市 の, その松井市長、先ほどのぶら下がりで言ってるんですけども、やっぱり6割から8割ぐらいの支援を国に求めたいというふうに言ってますが、はい、これは財源がある話ですので、
うん、
国がその財源をきっちり確保してですね、きっちりした方向性をこの数日のうちに決めれるかどうかっていうのはポイントになると思いますね。
うん、なるほど。
うん、
わかりました。三沢さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
MBS 毎日放送報道局の三沢はじめ解説員にお話を聞きました。この休業要請に対してどういうふうにその財源を確保した上で、はい、しっかりとお金を払って協力を求めるのか、これはあのコロナの初期からずっと議論されているところなので、
その通り
ですね、十分な保障、それがしっかり確保しなくては、うん、さらに前には進めないという現実、これに対する対応力を見なくてはいけないと思います。
TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954、
時刻は4時になりました。荻上チキです。
南部ひろみです。
それではデイリーニュースセッション続けたいと思いますが、はい、先ほど大阪が緊急事態宣言を政府に要請というニュースをお伝えしました。では国会ではどんなやり取りがあったのか聞いていきましょう。衆議院決裁行政監視委員会、大阪の感染状況について立憲民主党の中谷一馬議員と西村経済再生担当大臣とのやり取りです。
で、そうした中で4月の14日に確認された新規感染者数が5482人という数字、これは第2回目の緊急事態宣言の再発令を検討されると表明をされた1月4日の3332人、これの数字を優位に超えているわけです。そして感染速度も非常に速いスピード感で広まっていまして、大阪府の専門家会議の委員の大和雅也委員、今日テレビ番組でまさに災害レベルだと表現をされていたわけでございますが、こうした現状を踏まえて提案をさせていただきますが、西村大臣、政府として緊急事態宣言の再発令、これは早急に検討していただいた方がいいんじゃないですか。ご所見を伺います。
西村国務大臣。
お答え申し上げます。大阪府の状況ですね、これ私どもも極めて強い危機感を持って、特に吉村知事と状況の確認、などしているところであります。でさらに申し上げれば、感染力が強いと言われるご指摘の変異株が約8割を超えてきているという中で、ここからどうやって新規陽性者の数を減らすか、このことについて知事ともさまざま意見交換を行っているところであります。ご指摘のように、府民の皆さん、あるいは国民の皆さんの命を守るため必要とあればですね、緊急事態宣言も躊躇すべきではないというふうに考えております。緊急事態宣言になればもうご案内の通り休業要請までできることになっております。
立憲民主党の中谷一馬議員と西村経済再生担当大臣とのやり取りでした。
はい、
今の大阪の感染状況、災害級ということも出てきましたが、非常に重く受け止める野党議員と、それに対して迅速に対応したいということを述べる西村大臣という状況でしたね。
やり取り、
で引き続きなんですが、衆議院決裁行政監視委員会、こんなやり取りもありました。
はい、
検査体制についての評価、立憲民主党の池田真紀議員と政府分科会の尾身茂会長とのやり取りです。
先ほどの保育所について、もう一つだけ尾身理事長にお伺いをしたいと思っておりますけれども、この学校と保育園の検査ですが、これどういう状況になったら検査を必要とするのでしょうか。大規模集中検査でも結構ですし、定期検査でも結構だと思います。今の感染状況からどのように尾身理事長はご認識をなさっているのか、あるいはモニタリングの検査も含めて必要性も含めてご意見をいただきたいと思います。
尾身地域医療機能推進機構理事長。
学校の方は今子どもの方にも変異株のことで感染がしやすくなっているということがありますので、学校においても基本的な感染対策等々しっかりやってもらいたいと思いますけど、それと、本当にですね、これで学校の方にもどんどん感染が広がるようになれば、学校閉鎖なんても当然考えられますし、と同時に検査というのの対象を学校まで広げるということは当然考えられるので、これはこれからの感染状況推移を見て遅滞なく判断をすればする必要があると思います。
はい、立憲民主党池田真紀議員と政府分科会の尾身茂会長とのやり取りでした。はい、変異ウイルスなどについては若い層などにも感染が広がって、そのことがいろんな感染 その拡散につながるではないか、たびたび指摘されているわけですけれども、では学校がクラスターとなった場合どうするのか、集中検査、定期検査、このあたりどうするのかという認識を問われたものに対して、一定程度その感染が確認されて検査が必要だとなれば、そこで検討したいというような話だったんですね。でこういったその検査、あるいはその、大阪の医療の話というのは、要はその県内や府の中、都道府県の中でさまざまな病床の確保ができない場合、近隣の都道府県に協力要請をすると、こういったようなところも含めて実はまだ固まっていない議論というのがいくつかあるということが分かったわけですよね。例えば高齢者施設でクラスターが発生した場合には、今こういった検査をしてますとか、発生しないように事前にこういった検査をしてますということは一応は作られているわけだけれども、では学校で各地で発生した場合、それぞれはどういった検査体制にしていくのか、あるいはその様々な病床を近隣の方々とどうシェアしていくのか、派遣型なのか請負型なのか、まだ議論が相当残っているということも見えるわけですよね。
分かりました。
だからこの緊急事態宣言再度出されるというようなことが議論されているタイミングですけれども、そうした中でどういった協力要請や体制を整えていくのかというような論点、これも詰めていかなくてはいけないということも確認されます。TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト。